ある小学校で先生が子どもたちに磁石のことを教えました、ね、先生は子どもたちに磁石を家に持って帰らせて家の中でどんなものがくっつくか試させてみましたね。さあこんな紙なんかくっつかないですね。でもこういうね鉄でできたものはみんな磁石にくっつくんです。さあ次の日です。子どもたちが学校に帰ってきました。先生は子どもたちに聞きました。みんなね M で始まるもので家の中にあるものをピックアップするものなんだ、こういう質問を先生がしました。先生はね昨日磁石のことを教えましたからみんなが M で始まるおマグネットって答えることを期待していたんです。ところがねみんなはね、家の中をピックアップするものね、あそうだ先生わかりました、それはマザーですねえ、私たちのお母さんたちは私たちがねあっちに散らかしたものこっちに散らかしたものを一生懸命ピックアップして片付けてくれますね。だからマグネットじゃなくてマザーだと思っちゃったんです。お母さんは家の中のものを片付けてくださるだけでなくて他にも私たちのためにたくさんのことをしてくれていますよ。皆さんはお母さんにもありがとうを言いましたか。母の日だからお母さんありがとうっていうんじゃなくて毎日そうでない時もお母さんありがとうっていうことができたらいいですね。そしてねお母さんにありがとうって言うだけでなくお母さんの言うことを素直な心で聞きはいと言ってその通りにできたらもっといいと思いますよ。神様はこうおっしゃいました。我が子よあなたの父の訓戒に聞き従えあなたの母の教えを捨ててはならない。我が子よあなたの父の訓戒に聞き従えあなたの母の教えを捨ててはならない。でもどうして私たちはお母さんに感謝しお母さんが教えることに従わなくてはいけないんでしょうか。今日はねそのことについてみんなの大好きな聖書の中から一つの話をしましょう。今から3000年も昔のことです。イスラエルの人々はエジプトの国で奴隷になっていました。エジプトの国ってみんな知ってますか。行ったことある人いるかな。それはアフリカにあるんですよ。アフリカにナイル川っていう川が流れていますがもうとてもとても大きな川です。その川沿いにある国なんですね。今から3000年も昔から今に至るまでエジプトの国はずっと続いている国です。3000年前のエジプトの国では王様はすごい強い力を持っていました。それでイスラエルの人々を奴隷にして宮殿を建てさせたりたくさんの倉庫を建てさせたりしました。エジプトでは建物はレンガで作ります。ですから奴隷であったイスラエルの人たちにレンガ作りをさせました。その頃レンガはどうやって作るかというとね土を掘ってきてそこに水を入れて藁も入れてそれをかき混ぜるんです。それからかき混ぜたものをこういうねレンガの四角い形があるんですがその形の中にずっと流し込んであとはエジプトはね太陽がいっぱい照りますから太陽の熱で乾かすんですね。今だったらどうでしょう。大きなこんなショベルカーがあってね土をぐーっと掘ってそしてトラックに乗せてそして機械でね石ころを取り除いてそしてもうミキサー車みたいなんでぐるぐるぐるぐるねかき混ぜてそうやってレンガを作るでしょうね。人間の力なんか何にもいりません。でも3000年前には自動車もないしそんな機械もありません。木のショベルで一生懸命土を掘ってそ それから、ね、水だってそうですよ。ホースでね、ざーっと流したりなんかできないんです。川までこんなね、大きな亀に水を入れて、それを運ばなければいけません。砂だってトラックで運ぶんじゃないんです。カゴに入れて、そしてそこに棒を刺して、おい、前の人ちゃんと歩けよ。後ろの人もちゃんと歩けよ。と言ってね、よ、一、二、一、二と言いながら、それを担いでいかなければいけません。もうカンカン照りの暑い中でそのレンガを作らなければいけないんです。それはそれは大変な仕事でした。男の人だけじゃありません。女の人も畑仕事をさせたりして、イスラエルの人たちは大変苦しい思いをしていました。ところがイスラエルの人々はね、苦しめられれば苦しめられるほど、どんどん人数が増えていきました。そこでエジプトの王様は、奴隷の数が増えて、男たちが反乱を起こしたら大変なことになるぞ、そう考えました。ね、その頃イスラエルの人々はヘブル人と呼ばれていましたので、王様はヘブル人に男の子が生まれたら、みんなナイル川に投げ込んでしまえ、そういう命令を出したのです。わあ、なんと恐ろしいことでしょう。さあ、そんな時イスラエルの人々が住んでいた町にアムラムさんと奥さんのヨケベテさんがいました。この二人にはもう、この夫婦にはもう二人子供がいたんです。お姉さんの名前はミリアムって言います。とっても元気な女の子でね、とてもよく気が利くんです。もう小さい頃からお母さんの世話をしていました。お料理もできれば家の片付けもできるんです。すごいお姉さんでした。その弟にアロンというのがいました。アロンが生まれた時は王様がまだ男の子をナイル川に投げ込んでしまえという命令を出す前でしたので、アロンは大丈夫だったんですよ。さあ、3人目の子供が生まれることになりました。もし男の子が生まれたらナイル川に投げ込んでしまわなければいけません。怖いですね。ですからアムラムさんもお母さんのヨケベテさんも、どうか女の子が生まれますように一生懸命お願いしていました。子供が生まれる日になりました、はあ、女の子でありますように。でも生まれてきたのは男の子でした。でもね、こんな可愛い赤ちゃんをナイル川に投げ込んでしまうことできませんね。どんなお母さんだってそんなことはできません。だからアムラムさんとヨケベテさんは3ヶ月の間そっと赤ちゃんを隠して、赤ちゃんが泣きそうになると泣いちゃいけない泣いちゃいけない、ね、隠して3ヶ月育てたんですが、ね、3ヶ月ぐらいの赤ちゃんってもう泣く声も大きくなるでしょう。だからもう隠しきれなくなりました。そのうちね、近所に、あ、ヨケベテさんが産んだ赤ちゃんはね、女の子じゃないよ、あれは男の子だよ、そういう噂が広まってきました。そしてエジプトの王様はもう命令を出していましたからね、兵隊をヘブル人の町に使わして、男の子の赤ちゃんを探し出せ、隠している家があったら探し出してしまう、そういう命令を出していましたから、もうアムラムさん、ヨケベテさんの家の近くまで兵隊が来ていました。二人はどうしたらこの子供を守ってあげられるだろうか、一生懸命神様にお祈りしました。そして神様から知恵をいただいたんです。どうしたと思いますか。どうしたかというと、二人はね、パピルスといって、ナイル川にはリードという背の高くなる草がたくさん生えてるんですね。それを乾かして作ったもので籠を作りました。でも籠にはいっぱい隙間があるでしょう。もしこれを水の上に置いたらブクブクブクって沈んでしまいますね。だからこの隙間に木のヤニを塗ったり、それからタールを塗ったりして、もう びっしりと隙間がないようにしました。そしてその上に生まれて3ヶ月になる赤ちゃんを乗せて、はあ、この顔が沈みませんようにそう願ってそっとナイル川に流したんです。ナイル川は大きな大きな川ですよ。でもね、岸辺にはさっき言いましたリードっていう草がたくさんたくさん生えていて、そこは水の流れがゆっくりゆっくりなんです。だから赤ちゃんを乗せたカゴもリードに引っかかりながらまた進みながら引っかかりながら進みながらゆっくりと流れていきました。さあ、そのカゴが流れ着いたところに、実はエジプトの王女様がね、はあ、今日はなんて暑い日なんでしょうね、ちょっと水浴びをしてきましょう、川に降りてきたんです。するとどうでしょう、向こうの方から赤ちゃんの泣き声が聞こえる。その方向を見るとなんとカゴがあるんじゃないですか。そのカゴの中だな。なんでこんなカゴの中に赤ちゃんがいるんだろう。王女様は自分でねカゴなんか取りに行きませんよ。召使いがたくさんいますからね、侍女たちの一人にあのカゴを取ってきなさい命令すると、侍女の一人がカゴを取ってきました。恐る恐るカゴを開けていますと、なんと赤ちゃんが、しかも男の子の赤ちゃんがワンワンワンワン泣いているんです。きっとお腹を空かしているんでしょうね。侍女の一人、召使いの一人は、王女様、これはきっとヘブル人の男の子ですよ、そう言いました。だからその時に王女さんはね、王様がヘブル人の男の子はみんな殺してしまえ、そういう命令が出ていたのを思い出して一瞬ドキッとしました。でも泣いている赤ちゃんの顔を見ていると、とっても可愛くなってしまって、この子供を殺してしまうことはできない、どうしたらいいだろうか考えたんです。そしていいことを思いついたんですよ。何を思いついたかというと、そうだ、私がこの子を自分の子供にしてしまえばいい、ね、この子供はヘブル人の男の子だけれども王女の子供だから王子です。だから誰もこの子供の命を奪うことはできません。そう考えて、そうだそうしよう、でもこの泣いている赤ちゃんにどうやってお乳を飲ましたらいいんだろう、どうやって育てたらいいんだろう、わからないね。考えているとね、向こうからこの男の子のお姉さんの誰でしたか、名前はミリアムさんがやってきて、そして王女様の前にひれ伏したんです。ミリアムさんはね、自分の弟が入った籠が一体どうなるだろうか、心配で心配でたまりませんでした。お母さんにも頼まれたのもかもしれません。ずっとね、そのリードの茂みの中から覗いていたんです。そうしたら王女様がやってくるのを見て、王女様と侍女たちが話しているのをみんな聞いていたんです。そして王女様の前にひれ伏してこう言いました。王女様、この赤ちゃんにお乳を与え、それから育ててくれる乳母を私は知っていますが、連れてきましょうか。さあ、誰のことでしょうね。それはこの男の子のお母さん、ヨケベテさんのことですよ。だから王女様がそうしておくれ、そう言いましたので、ミリアムさんはね、急いで家に駆けていって、もう何でもいいからお母さん早く来て、お母さんの手を引っ張って王女様のところに連れてきました。王女様はお母さんの顔を見ると、あなたがこの子供を育ててくれるんですね、この子供を育てるのにかかるお金はみんな私が払いますよ、あなたにも給料をあげますよ、こう言ってくれたんですね。ねえ、みんなのお母さんはね、みんなを育てるのに誰からも給料をもらいませんでした。でもこの男の子のお母さんは王女様から給料をもらって子供を育てることができました。もうこの子は王女様の子供です。 だから誰もどんな兵隊がやってきても堂々と子供を自分の子供を育てることができます。お母さんのヨケベテさんはどんなに神様に感謝したことでしょうか。皆さん、この男の子が誰だか分かりますか。誰でしょう。はい、あんまり大きな声聞こえてないね。いつもね、子供礼拝ではね、元気よくね、お話聞いてるのにね。この男の子はモーセですね。そうです、イスラエルの人がエジプトで奴隷だった、その人たちを救い出すことになった人ですね。モーセはずっとそのままエジプトの王子様でいられることもできたんですよ。そしたらどんなにモーセにとってよかったでしょうね。でもモーセはイスラエルの人たちが苦しんでいるのを黙って見ていることはできませんでした。王子の位を捨てて神様のために働いたのです。聖書の中にこう書いてあります。信仰によってモーセは成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。ではモーセはどうしてそんなに神様を信じて神様に従うことができるようになったんでしょう。誰から神様のことを聞いたと思いますか。それはお父さんやお母さんからでしょうね。きっとお母さんはモーセが泣いたら神様をたたえる賛美の歌を歌いながらあやしてくれたことでしょう。お父さんもお姉さんのミリアム、お兄さんのアロンと一緒にモーセにも神様がこの天地を作ってくださった、どんなに人々を愛してくださっているか、またイスラエルの人々のためにどんなに不思議なことをしてくださったか話して聞かせてくれたと思います。お父さんお母さんが神様のことを教えるのをモーセは聞いて育ったのです。ですからモーセは大人になってから神様に従う、その道を選ぶことができるようになりました。聖書は、我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならない、教えています。どうしてお母さんに感謝するんでしょう。どうしてお母さんのおっしゃることに聞き従うんでしょう。理由が分かりましたね。お母さんたちはモーセのお母さんヨケベテさんが一生懸命必死になって自分の子供を守ろうとしたように、みんなを守ってくれたんです。みんな赤ちゃんの頃もう忘れてしまっているかもしれませんが、ね、病気になったらもう夜も寝ないできっと看病してくれたでしょう。お父さんだって外に出て一生懸命働いてみんなを守ってくれるんですが、お母さんはみんなといつも一緒にいて、そばにいて守ってくれましたよね。今も守ってくれています。このお母さんを与えてくださった神様、神様とお父さんお母さんが私たちを守ってくれた、そのことを本当に神様に感謝しましょう。そして神様は神様のことを私たちに教えてくれるために、お父さんお母さんを私たちに与えてくれました。みんなのお父さんお母さんが神様のことを話してくれるときに、しっかりと聞いてそのことを本当に心に留めて従っていただきたいな、そう思います。そしてモーセのように神様に喜ばれる子供になってほしい、心から願います。お祈りをしましょう。天にいらっしゃる私たちのお父様、私たちにお父さんお母さんを与えてくださって感謝します。お父さんお母さんは私たちを守り、私たちに神様のことや大切なことを教えてくれます。天のお父様、私たちを守ってくれるお母さんに感謝し、私たちを教えてくれるお父さんに従う心を私たちに与えてください。尊いイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。